新しい時代への柔軟ですね。はい、マタイ福音書10章、それからこれは11章の1節までが一つのブロックなんですけれども、これはひとまとまりになっていて、イエスに従う道の厳しさという、小タイトルをつけることができるブロックです。イエスに従う道の厳しさですね。そういう小タイトルをつけることができます。1から4節の冒頭でイエス様に選ばれて立てられた12人の名前が挙げられていますね。そしてそれに続く5節から15節には人々に述べ伝えていく際の心構えや態度についての指示があります。心構えや態度です。イスラエルの失われた人々、病人や罪人など、助けや寄り添いを必要としている人たちのところに出かけていきなさいということ、それから、出かけていくときには大冗談に構えないで、家を訪ねて友達になって、その人の家に平和を祈る、そういう関わり方をしていきなさいということが書かれています。受け入れていただけるならば喜び、受け入れられなかった場合は、ことを荒立てず次の場所に移って訪れていくようにしなさいということが教えられていきます。で、今日お読みしました16節から11章1節まで、このブロックの最後までの部分はなかなか厳しいものですね。イエス様に従いその道を踏む者たちに待ち受けている受難、人々の無理解とか激しい反発にさらされていく試練のことが前もって語られています。まるでその受難たるや狼の群れの中に羊を放り込むようなものだと例えられています。ひとたまりもなく餌食にされてしまう、寄ってたかって食いちぎられてしまうような、そんな状態になるかもしれない、そんなイメージです。裁判所に引っ張っていかれるかもしれない、ユダヤ教の街道で、周りを人々に囲まれて吊るし上げられるかもしれない、ローマの総督、諸国の王たちの前に引き出されて、そうした異邦人たちの前で弁明をしなければならないという、そんな場面に遭遇するかもしれない、あるいは親や兄弟、あなたの肉親たちから憎まれる、あるいは絶縁を迫られるということになるだろうけれども、耐え忍びなさい。一羽のスズメさえ神なしに落ちるのではない。神があなたの命をご存知であり、神が共にいてくださる。あなたが地上で語ることは天の神様の前で語っているんだ。あなたがイエスこそ我が主と告白するその誠実な言葉は、天の神の前であなたと私とをしっかりと結び合わせているんだよ。そうイエス様は語るんです。38節以下にあるように、イエス様ご自身の十字架の受難が、新しい命、誠の命を得るために踏みゆくべき受難であるということが、この10章の全体の中に私はこう文章に埋め込まれている、そんな気がします。イエス様はこのような受難の出来事を弟子たちに予告していく、その際に、その最初の部分で、だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいって語られました。大変印象的な言葉です。この印象深さは初代教会の人たちの心にも印象として焼き付いて、私は合言葉のようになっていたのではないかと思います。賢く、フロニモスという言葉、これは思慮深いと訳すと良いニュアンスです。で、この賢いフロニモスという言葉は、例えば岩の上に家を建てた人の例えですね、とか油を切らすことなく花婿の到着を迎えることができた5人の花嫁の例えに用いられている賢さ なんですね。あそこで語られている賢さです。ですから今目の前のことだけではなくて、これからのことをよく想像したり想定したりしながら思慮深く待っている、思慮深く立っている、そういう姿のことを意味する賢さです。それから素直と訳されているアケライオスという言葉は、混じり気がない純粋という意味を持っています。まあ、目先のことに目ざとくあることではない、足をどこにつけるのかということ、そして目に見えるものが全てではなくて、本当に見つめるべきものは何なのか、その先にあるもの、その先に訪れるもののことを洞察していく、そういう思慮深さが大切であると同時に、また目の前の人に単に素直である、従順であるということではなくて、純粋であること、イエス様の言葉にまっすぐ心を置く、イエス様の約束を混じりっけなく信じているということ、こうイエス様の約束への、素直さ、純真さというんでしょうか、そういうことがですね、初代教会の人たちに生きる姿勢として迫っていた。イエスの死後、混乱と迫害の中を生き抜かなければならなかった初代クリスチャンたちが、蛇のように賢く、鳩のように素直でと合言葉のように言い合った、その響きを私たちは想像したいと思うんですね。でそのような時代、そのような合言葉を掛け合いながら生き抜いていた初代教会のクリスチャンたちの受難、この受難が、言うならば新しい時代への受難だった。その受難を通して新しい地平というものが開けていったということを、今日は大切な一つの、トーンとして受け止めていたいんですね。もう4年が経ちましたけれども、2021年2月1日の朝、新しい民主政府がようやくスタートするというその日の朝、突如ミャンマーの国軍による軍事クーデターが民衆に、あるいはアウン・サン・スー・チーさんをはじめとした就任するはずだった閣僚たちに襲いかかりました。あの時、あの出来事を通して、そしてそれに対するミャンマー民衆の姿を通して、世界の人々が本当に強く揺さぶられたのは、民衆たちの中で CDM 運動、不服従運動が広がっていったということです。まず国立病院の医者たちが、それから政府の職員たちが、公務員たちが、自分たちは国軍に従わないと言って不服従抵抗を始めました。それが多くの人たちに広がっていきました。あの時、私は人間というものの人間性の本当に、あるいは良心の素晴らしさが光った時だったと思っています。人間の良心が闇の空に星のように輝いた瞬間だった。私はあの時の人間たちの姿、不服従運動をし始めた人々の姿を、言うならば思慮深く純粋な姿として胸に焼き付けています。国軍の殺戮、弾圧の残酷さと激しさの前に、集団的な抵抗運動の火はかき消されていきましたけれども、今なお多くのミャンマー民衆の心、あるいは魂の中に、あの時の CDM 不服従の火種は灯されて生きていると思っています。私は、このミャンマーの民衆たちが受けた受難、その受難の中で灯されていた賢さと素直さ、これはやがて、いつのことになるかわからないけど、やがてミャンマーの新しい時代が、新しい建国がもう一度されていくときには、この賢さとこの素直さが新しい国の礎になるだろうと、そのように信じています。そのように思っています。新しい時代への受難と呼ぶべきものであろうと思います。101年前の9月1日に起こった関東大震災、それは日本を生きる近現代の人間にとって未曾有の大地震でしたけども、と同時にとっても恐ろしい虐殺事件の始まりでもありました。 東京の各地で火災が発生して人々が逃げ惑う中、朝鮮人が火をつけたんだ。そして井戸に毒を投げ込んでいるとデマが拡散して、民間人、民間が作った自警団によって朝鮮人たちが次々と虐殺されていきました。6000人を超えると言われています。殺された理由は朝鮮人だから、ただその理由でした。先週の月曜日、2月3日の夜、毎月第1月曜日にオンラインで、マイノリティ選挙センター主催の月一広場っていうのを開催しているんですが、その日のゲストとして、朝鮮人虐殺の現場の一つでもある、墨田区の荒川の土手ですね、河川敷、四ツ木大橋のたもとあたりですね、京成電車でいうと八広の駅を降りてすぐのところですけども、あの河川敷でですね、1982年から、手作りの記念碑を建てて、また人々が手をつなぐようにして追悼式を続けてきた法選家という市民団体があるんですけど、追悼する会があるんですけど、この法選家の理事であり、在日朝鮮人、韓国籍の方ですけれども2世の新民者さんをお迎えして、お話を伺いました。で、新民者さんは町工場を営んだお父様のもとで東京で生まれて、そして日本の学校へずっと通っておられました。私よりも一回り年配の方ですけれども、1950年代60年代は一貫して新民者さんは日本名をずっと語って、日本人として暮らすということを、自分の当たり前のことにして、歩んでこられたそうなんですけれども、ある日関東大震災の時に朝鮮人たちが朝鮮人ということだけで大量に虐殺されていったという事実を知ります。その時彼女が受けた衝撃はものすごいものだったとお話しくださいました。いざとなったら自分は殺される側の人間なんだということをまざまざと突きつけられて、その瞬間恐怖におののいたと言います。でもだからこそ今はあのような出来事を二度と起こさせないために、歴史を埋もれさせず追悼と記念と学習の手助けを続けているのですっていうふうに語っておられました。自分は属性ね、自分は殺される側の人間なんだ、自分は殺される側に属している。これはですね、この自分の命の芯からいてつくようなですね、凍りつくような恐怖だと思うんです。自分は殺される側に帰属している、そこにつながれてしまっている、それはものすごい底知れぬ恐怖ではないかと思うんです。で、そのような恐怖を日本社会を生きる在日の人たちはおおむね味わいながら、でもその恐ろしい土壌を踏みしめて生き抜いている人たちがいるわけです。そして新民者さんのように、共に生きてください、一緒に生きてくださいと呼びかけている人たちがいるわけです。この人たちが背負っている受難があります。この受難の記憶を新しい時代の礎にしてくださいと叫んでいる人たちです。私たち日本が新しい時代を、全ての人々にとって新しい時代を作りたいならば、この受難の出来事に私たちは耳を傾けなければならないと思います。私たちが先日天に送った臼井和美さんも、ご自身が性的マイノリティであること、またそれに加えて家族から虐待を受けて育っていたことを表明、この教会でも入会の時に表明されました。彼女はそれをもっともっと若い時に人前で表明しました。それを通して何十年も辛い思いを身に帯びて生きてこられたと聞いています。けれど、この間のお別れの会の時に気づかされましたけど、たくさんの同じ思いを抱いていた人たちの、彼女は励ましの人になっていた、そしてそれらの人たちの中で星のように輝いていたんだと思います。長い間性的マイノリティの人々は理解されず、 自分らしく生きることに自分で蓋をして生きてこなければなりませんでしたけれども、でも人がどのような属性にあっても公平に生きることができる新しい時代への道に多くの人たちのロープがあります。多くの人たちが浴びてきた受難があるんだろうと思うんです。今日は信教の自由を守る日として礼拝を捧げています。2月11日をこの国では建国記念の日としております。神武天皇の即位日、これは水戸家の大日本編集員であった藤田一政がいろいろ逆算して2月11日という日数を算出しました。そして明治6年に紀元節が制定されて2月11日を祝日とするようになりました。折しも日本が列強大国に対抗して軍事大国化していこうとする流れの中で、神の国日本の国威高揚のためにこの紀元節は上手に利用されました。新国日本、大東亜に国土を広げて、その大東亜の名主になる、それにふさわしい国だ、日本は新国だから、そう言って戦争に国民を動員して、あの 大東亜戦争、太平洋戦争の悲劇を招きました。1948年、日本国憲法が制定された際に紀元節は憲法の理念にふさわしくないとして廃止されたんですけれども、再び1966年に祝日法が改正されて2月11日を建国記念の日として再制定していったわけですね。その当時よりキリスト教会は神話上の神武天皇の即位日を建国の日とすることに反対しました。この日を祝日とはしないで信教の自由を守る日と言い換えて、言うならば不服従運動 CDM をしてきたわけです。それは一つにはキリスト教の信仰理解、人間理解と相入れないということもありますけれども、この国がかつて天皇を神としていただく日本という建国神話に基づいて戦争したということに対する反省です。戦時中は思想信条の自由、信仰の自由、言論の自由、結社集会の自由が著しく制限されました。教会の礼拝堂にはいつも特攻警察が常に陣取って牧師の発言を監視していました。私の恩師である藤沢和清さんがにもかかわらず教会を信じるという本を書いて遺構として残されましたが、当時の教会の雰囲気を少し書いておられますので、ちょっと朗読させていただいて雰囲気を一緒に味わいたいと思います。私は教会の中で生まれて育ってきました。私の歩みはそんなに長いものではありませんが、しかし日本の歴史の非常に厳しい時代、戦前、戦中、戦後の教会を見てきました。現象的には教会の姿も随分変わりましたが、戦前の教会も戦中の教会も、そして戦後の教会も変わることなく続いたのは礼拝です。私は教会はまさに礼拝をする群れである、あるいは礼拝するための組織であるという思いを以上のことから強く持つようになりました。そしてもう一つ近頃考えていることは言葉です。聖書の言葉、福音というものがどのようにしてつながっていくのかということです。そこには語り継がれるという線と語り広められるという面があると思います。教会は両者の要素を持っているわけですが、現実には後者の方、面の方、広げられる方に重点が向けられがちなのでしょうが、私はその語り継がれていくことに大きな関心を持っています。一体私たちの言葉が次の世代にどのように語り継がれていくのだろうかということです。そして言葉が語り継がれるのは礼拝においてであるという思いを強くしているわけです。私の父は1933年頃宮崎で開拓伝道を行い、1939年から1952年まで長崎教会の牧師をしました。私はその宮崎で1935年に生まれました。 そして4歳から長崎市に移り、国民学校、中学校時代を過ごしました。戦争が始まる前と戦争になってからとでは、教会の様子は随分異なりました。戦前の教会には、今の教会と同じように、多くの人たちが礼拝に集まっていました。その中には宣教師もいました。ミルスという宣教師のことをよく覚えています。戦運急を告げる機運の中で、ミルスさんは捕虜交換船で米国へ強制送還されました。その時に残していった書斎机は原爆の傷を受けていますが、今も私の牧室に置いて愛用しています。そして戦争に入っていくわけです。何か突然教会の様子が変わったということではありません。出席する人数がだんだん減っていきます。これは当然のことです。そしてかなり後になるまで礼拝は続けられたように記憶しています。それについては私も資料を持ち合わせていませんので確かめられないのですが、父が兵隊に押収するまでは続いたと思います。兵隊に取られるというのはもう戦争最終段階で、国民兵という形で一番最後の徴兵だったと思います。牧師たちも兵隊に取られたわけです。大学卒や専門学校卒は、また西南の進学校は専門学校でしたから、一番最後まで残されていたわけです。父は佐世保の藍の浦にある海軍に召集されていきましたら、牧師たちも九州のあちらこちらから集まっていたそうで、尾崎秀一、日笠真嗣という領有牧師や他にもたくさんいて、やあやあということだったと言っていました。その後敗戦まで 3,4 ヶ月でしたが、礼拝はできなくなりました。話が元に戻りますが、宮城崇拝のことです。戦争が始まる前後、まだ礼拝出席者もかなり残っている頃、東の方に向いて再敬礼をするという異様な光景を見たということは、この前にもお話しました。東の方、すなわち皇居の方に向かって再敬礼をするということです。礼拝の最初にやったのか途中でやったのか、それは記憶にありません。ただ、礼拝堂の東側は壁だったので、なぜ壁に向かって深々とお辞儀をするのか、子供である私には理解できなかったので、ただ異様な光景として覚えているわけです。そのうち礼拝の出席者が少なくなって、3人か4人の高齢者が前の方にちょこんと座っていたような覚えがあります。最後部には、いつもではありませんが、同じような白いシャツを着た男が2人座っていることがありました。賛美歌を起立して歌うのでもなく、見学している風でしたので、これも異様な光景として覚えています。後になってこれがあの悪名高き特別高等警察だったと分かりました。またその頃、父の説教ノートを礼拝が終わってから母が七輪で破りながら焼いていたのを思い出します。当時私にはそのことの意味が分かりませんでしたが、大体ノートを破って焼くというのは異様な光景だったため、よく覚えているわけです。戦後になって教会の歴史を見開きしたときに、当時の事柄の意味が分かってきました。まあ、ずっと続くんですけど、ここまでにしましょうね。教会が、語ることをやめてしまった時代がありました。やめさせられた、止められた時代だったとも言えますが、自分たちからやめてしまったり、あるいは礼拝堂に聞きに行くのをやめてしまったという人たちがたくさんいました。けれど一方、禁じられている言葉、つまりイエスは主なり、イエスこそ救い主であるという信仰告白を曲げないで、それを語ったばかりに逮捕され、中には獄死してしまった牧師たちもいます。こうした人々の受難も、私は新しい時代への受難だったんだと、そのように思います。とてもとても辛い時代が80年前までこの国にはありました。歴史と呼ぶには短すぎる、そのような近年の歴史です。信じることや語る自由、 これに制限を加えるということと戦争との間には深いつながりがあります。その暗い闇がもたらせてしまう受難というものを見つめるとき、私はその受難の事実の中に新しい時代を生きるべき人間の道というもののヒントが隠されているような気がします。受難を、その時の苦難を見つめないで新しい時代を構想できないと思います。信教の自由を守る日、信じること語ることが制限されてしまうような時代にならないために、私は信教の自由を守る日を大事にしたい。そして私たちは自分たちの信仰に基づいて礼拝を捧げます。そこで語り継ぐ言葉を語り継いでいくということを大切にしたいと思います。イエスこそがキリストである。イエスキリストを私たちに与えてくださった神が私たちの神である。そして私たちはその神の言葉をこの時代の中で懸命に聞かなければならない。このことを礼拝の中心としてこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、イエス様が弟子たちに残された言葉の中に厳しさがあります。その厳しい言葉を思うときに私たちはたじろぎます。またそんなに厳しかったら伝道できない、そんなふうにも思えてしまいます。けれども本当に大切なのは、そのような時代、そのような社会にさせないこと。せっかく私たちは日本国憲法を持ち、そして信じる自由、語る自由、そして集まる自由を保障されていますから、それがダメになってしまわないように一生懸命目を光らし発信し、これからも歩んでいくことができるように導いてください。与えられる自由ではなくて、本当に自分たちではっきりと宣言し掴んでいく自由を私たちが手にすることができますように。今日から始まる1週間をどうかまた先立っていて導いてください。この祈りをイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。